こんにちは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト、今回もですね、楽しく真摯にお届けいたします。今回のポッドキャストのテーマはバフェットの敗北です。これについてはですね、投資エッセイとしまして、楽しい投資研究所のホームページで今回お話しいたしますことの定義ですかね、元になっているものをアップしております。公開しておりますので、どなたでもご覧いただけますので、ご興味がおありの方はぜひ楽しい投資研究所にアクセスいただきまして、ご覧になっていただければ嬉しいなと思います。では早速始めます。昨年2013年はですね、日本株式へ投資した人たちにとって見返りの大きな年でした。日経平均はですね、2年間続けて大きく上げています。2013年はちなみに、58% を超えるというような急騰ぶりを見せていました。これは配当込みの数値です。高度成長期も各夜というような、動きですよね。ところで上がってるのはですね、日本株だけじゃなくてアメリカの株式も同様なんですね。年末におけるニュースレターでも書いたことですけれども、日本株はですね、 US ドル換算ベースで見てみれば米国株とほぼ肩を並べる水準なんです。日本株の一人がというような状況では決してないんですよということですね。でところでですね、これをお話ししているのは2月の下旬なんですけれども、2014年の2月の下旬なんですけれども、今月の末頃、もうすぐですね、もしくはもしかしたら3月に入っちゃうかもしれないんですけれども、世界中の投資家が注目する文書であるところのバークシャーハサウェイという会社のですね、会長からの手紙、いわゆるバフェットからの手紙が公表されるはずです。本来ですね、バークシャーの株主、バークシャーハサウェイという上場会社のですね、株式に向けて、株主に向けて、ウォーレン・バフェットという投資家がですね、著名投資家がですね、書いて公開しているものです。なんですけれども、これはなかなか読んで面白いんじゃないのということで、世界中の投資家が注目しているという手紙ですね。でこれはその同社のホームページにアップされていたりして、誰でも読むことができるので大変興味深いものとなっています。さて、バフェット氏はですね、こういった手紙の冒頭にてバークシャーの業績を株価指数と比較して見せています。これは毎年のことなんですね。彼が重視しているのは本質的価値というものです。英語で言うとイントリンジックバリューというようなものですね。ただですね、この本質的価値とても大切だなと思うんですけれども、これを数字でですね、明示するというものは難しいものなんです。じゃあバークシャーハサウェイという会社でもですね、トヨタという会社であってもですね、同じくその本質的価値っていうのは一体どれぐらいなんですかと、いくらなんですか、正確に示してくださいって言われてもですね、それは難しい。これはバフェット氏自身がそういうことはできないものなんですよというふうに言っているものです。その代わりといっちゃ何なんですけれども、といった形で取り上げているのがですね、純資産なんですね。純資産の増加率といったものを、持ってですね、株価指数の上率と比較して、バフェット氏はですね、バークシャーという会社の経営成果の一つとして株主に報告しているんです。でちなみにここで取り上げている株価指数というものは S&P500 と言われる、株価指数ですね、スタンダード&プアーズ500というものです。ところでですね、去年のこの手紙を改めて読んでみたりするとですね、2013年というものはおそらくそこから推測するにですね、2013年という年はバフェット氏にとって厳しい年であったと思われるんです。と言いますのも、 アメリカの株式全体が大幅な上昇を見せたからなんですね。これと比較するわけです。これは厳しいという話ですね。 S&P500 のですね、昨年2013年の変動率というものは 29.1% でした。これに配当分を加えてですね、実質的な利回りが計算されるということになります。バフェット氏の経営手腕はですね、これと比較することで浮き彫りになりますよということに、まあ、なっています。まあ、なっているということですね。で、今考えられることはですね、バフェット氏の敗北なんです。30% に届かんとするような市場全体のリターンを上回るような純資産の増加、これを果たして果たせたのかどうかということを考えるとですね、厳しかったはずなんです。と言いますかですね、実際手紙はまだ公開されてないんですけれども、正式な公表はまだなんですけれども、バフェット氏自身の言葉で、負けちゃいましたというような、報道がなされていますね。そういったコメントが出されているのか、もしれませんけれども、まあ、そんな風にウォールストリートジャーナルといったような、メディアは報じていました。で、過去の実績を見るにですね、バークシャーという会社は近年大体ですね、10% 台で純資産を増加させてきています。立派な成績ですよ。なんですけれどもね、2013年は株式市場それを大幅に上回る水準のリターンをもたらしているという話です。で、実はバフェット氏はですね、2012年も負けているんです。で、さらに、前の前2010年、そしてその前2009年もまた、これまた負けちゃってるんですね。で、もし今回2013年度において負ければと言いますか、まあ、負けてるんですけれどもね、5年区切りのパフォーマンス比較で見て初めて市場全体、株式市場全体に対して敗北ということになるそうなんです。そのようにですね、そうなってしまいますよということを、去年の2012年度の、バフェット氏の手紙でですね、彼自身言及していたりします。バークシャーの純資産にはですね、同社が保有する上場株式の時価上昇分も加味されるんですけれども、やはりですね、バークシャーという会社が所有する企業群、子会社群がですね、稼ぎ出す利益といったものが純資産増加の主な源泉となります。ゆえにですね、株式市場が不調な年度というものはバークシャーが強くなる、逆に株式市場は好調なが好調な時はバークシャーにとっては逆風ということになるわけです。まあ、そんな複合事業体といえるバークシャーハサウェイという会社なんですけれども、すでに上場株式への投資がメインビジネスというわけではないんですよね。そういったリアルなビジネスの集合体であるバークシャーハサウェイです。その純資産の増加率と株価指数と比較するということに違和感を覚えるというものは私だけではないと思うんです。もともとが投資主体のビジネスから始まったバフェット氏の事業なので、その流れでここまで来ているのかもしれないななんて考えたりもします。バフェット氏のビジネスというものは証券投資を主とするパートナーシップの運営から始まりました。まあ、もっと小さかった頃はピンボールマシンの貸し出しビジネスなんていうのをですね、本当幼い頃から始めていたという、まさにビジネスの天才というふうな取り上げ方が伝記といいますか解説本なんかでは見られたりしますけれどもね、まあ、もうお金が増えるのを見るのが楽しかったというふうに彼は言ってますね。で、それはともかくですね、そういったバフェット氏のパートナーシップ、その顧客といったものは運用利回りの最大化を望む一般の投資家の人たちでした。で、彼らにしてみればですね、運用利回りが高いものに投資したいというものは思うのは当然のことです。ところで、今はですね、今現在というものが存在します。これはですね、機械的に市場全体に投資することで得られるリターン、これが高いということで有名な話ですよね。インデックスファンド、コストも安いんですよね。保有するコストも安い。で、これというものは実際にアクティブファンド もう積極的に売った買ったを繰り返す、タイミングにかけるといったようなアクティブファンドの稼ぎ出すリターンをですね、長い目で見て上回ってしまっているっていうのが、定説と言いますか、今時の常識と言いますか、そういうものことになっています。それだったらですね、ファンドマネージャー、頭を使って時間を使ってですね、今が買いだ、今が売りだというふうな意思決定判断を下す、こういったファンドマネージャーをですね、高いお金を払って雇うっていう意味がないんじゃないのという話になってしまうわけです。で、高い運用利回りを求める出資者たちにですね、満足してもらうためには、彼らが安価なインデックスファンドに投資して得られるであろう成果を上回るリターンをバフェット氏は与えねばならないということになるわけです。で、そのためにはですね、じゃあ具体的にどうするんですかと言いますと、本質的価値、バークシャーという会社の本質的価値を市場全体を上回るペースで増加させ続けなければならないねということになるわけです。で、ところでですね、この本質的価値というのは、測定するのがやっぱり難しいので、純資産の増加率を用いて報告していますよということですね。で、昨年2013年の3月1日付で、2012年度のバフェット氏の手紙、バークシャー・ハサウェイ会長からの手紙が公開されています。で、そこで、今年負けちゃいましたっていう話してるんですね。で、単年度区切りでは負けたとしても、5年間という中期的な区切りではバフェット氏が率いているバークシャーはこれまで無敗だったんですね。で、2013年度先ほどお話ししたように負けちゃったということを公言していることから考えて、初めての5年区切りパフォーマンス、バフェット氏は負けちゃったということが明らかになっているわけです。で、これは何を意味するのかということを我々は考えたいわけです。一言で言えばこういうことです。株価の上昇という出来事、事柄、実証が実体経済の回復に比べて急すぎるのではないのかという、ことが考えられるわけですね。やや不自然であるかもしれないということです。我々投資家にとっては要注意であるという話です。ということで、さらに、考察といいますか、考えを深めていきたいわけなんですけれども、このようにバークシャー・ハサウェイという複合事業体の純資産の増加率がアメリカの株価の全体、市場全体の株価の上昇、これに負けたということは、実体経済の回復に比べまして株価の上昇というものが急であるということの反映、象徴と言っていいのではないのかな、なんていうことを考えたりもします。で、その影にあるのは何ですかと言いますと、やはりゆるゆるの金融政策なわけです。ジャブジャブのマネーといった状況が世界中で、起こってますよということですね。で、アメリカという国が今ほど大量のドルを流通させていたことはかつてなかったという状況です。で、通貨の供給、想像しやすいよう、イメージしやすいように申し上げれば、紙幣の大量発行といったようなことによってですね、 US ドルの本質的な価値というものは低下していると言わざるを得ない。当然低下しているわけです。ここにも本質的価値というものは出てきますね。さて、金、ゴールドの価格はここ数年間右肩上がりで上昇してきました。金融緩和が過激なものになるほど、急激に値を上げてきています。ところでですね、物の長さを測るとき、私たちは定規を使ったりするわけなんですけれども、この定規というもの、勝手に伸び縮みしたりはしません。当然のことですよね。今日の1センチは昨日の1センチと同じなわけです。そうでなければ困ってしまいます。ところがですね、価値を測定するための通貨というものはそうではないわけです。そうではないんです。今日の1ドルは昨日の1ドルとは極端な話、価値が異なっているわけなんです。そしてこの状況はですね、私たちの住む日本における通貨、日本円もですね、やはり変わらないんですね。今日の1円の価値は昨日の1円と同じではないんです。 さて金はですね、ゴールドはですね、本質的に何も価値を生まない資産です。過去を顧みますに、金価格の上昇というものはインフレの進行と歩調を合わせてきましたし、それは、合理的な動きでもあるわけです。通貨の大量供給、紙幣の大量発行と同時にですね、金価格が上昇するということは、金の価格が上昇したというのではなくて、金の価値を測る通貨の価値が下落したというふうに見るしかありません。ドルや円といった通貨の価値の下落は、物価の上昇という形で、私たちの生活に影響を与えます。この1年間で日本の消費者物価指数は 1.6% 上昇したというふうに報じられていました。まあ、マネタリーベースの増加率とか見てみますと、まあ、それで済んでいるんだというふうに逆に不思議に思ったりはするわけなんですけれども、まあ、そういう状況ですね。で、インフレーションの目と言えるようなものは、このように金の価格の中にすでに観察されるわけです。で、これが株価にも現れてきているんじゃないのというふうに見るのは自然なことだと思うんですよね。まあ、長い目で見て現れないわけがないんです。確かにですね、株価は上がりましたけれども、それはですね、株式の、まあ、すなわち会社そのもののですね、価値の上昇というよりは、ドルという通貨の価値の下落、日本においては円という通貨の価値の下落を反映しているのではないかというふうに考えるほかないんです。で、物価の上昇と同時にですね、株価も上がる、このことを考えてみますと、つまり株式という資産クラスのインフレに対する抵抗力を示しているんですね、というふうにも言えるわけです。ところで、根本に根っこに返って考えますに、私たちは何のために投資を行うんでしょうか。どうしてわざわざリスクを背負おうとするんでしょうか。思うに売った買ったを繰り返してですね、その差益で儲けるためではないです。それじゃあ投機かギャンブルになってしまいますからね。そもそも投資という行為は、インフレーションという経済災害から身を守るために行う行為なんですね、ということを思い出させてくれる事象でもあります。証券という言葉はですね、英語でセキュリティーズというふうに言われます。まあ、安全や安心を意味する言葉、セキュリティと同じなんですね。で、その語源をたどってみますと、ラテン語にあるセキュリタスに至るのかなということです。で、これはセというのがですね、何々からの解放という意味だそうです。で、キュリタというのがですね、不安や心配という意味だそうです。すなわち不安や心配からの解放、それが証券という言葉、セキュリティーズの語源になっているというふうに考えていいのかなということですね。で、通貨の価値というものは意外や不安定なものと言わざるを得ません。で、私たちはですね、私たち自身の持つ資産の価値を守るために、これを保全するために証券を用いて、用いているということですね。で、証券、株式に投資するということです。で、やがて来るかもしれないインフレーションの時代で、その可能性は高いわけなんですけれども、そういった時代に備えるために私たちは投資を学び行うのかなというお話ですね。で、まとめますと、一言で言えば、投資というものは本来資産価値を守るために行うものなんですね、というお話です。楽しい投資ポッドキャストは、楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい研究所の URL は onetoshi.com、 Yahoo や Google などの検索エンジンでもって楽しい投資で検索してみてください。トップにヒットいたします。楽しい投資研究所においてはですね、オフィシャルクラブ楽しい投資友の会において、楽しい投資友の会を運営しております。友の会の会員の方には不定期にではありますが、投資の感性を高めるをテーマとしました楽しい投資ニュースレターを配信しております。今回のお話もですね、 何回かに分けて楽しい投資ニュースレターで、お伝えした内容だったりします。で、楽しい投資友の会の入会金年会費は一切かかりません。コストゼロで、ご入会いただけますので、ご興味がおありの方はですね、楽しい投資研究所のホームページから、お申し込み手続き完了させてください。2分もかかりませんので、ご興味がおありの方はぜひどうぞ。さて、今回の楽しい投資ポッドキャストいかがでしたでしょうか。これからですね、お仕事で秋田に向かいますので、ちょっと早起きして、パパッと、収録いたしました。楽しんで聞いていただけましたら幸いです。では、また次回の楽しい投資ポッドキャストでお会いいたしましょう。楽しい投資研究所の庄司がお届けいたしました。さようなら。